Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平の蛤御門の編、令和8年9月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の大谷俊彦です。
そしてもう一人、ハマグリボーイ
弁護士の長谷川純一です。
ハマグリガールはこちら、
宮古しじみです。
はい、というわけで今週もカミソリ負け弁護士軍団が勢ぞろいして、はいはい、ただ先週の、うん、塚越さん、はい、塚越健二さん、社会学者の塚越さんがメインゲストで、はい、ウィズカミソリ負け弁護士軍団でしたけれども、はいはい、今週も引き続き、はい、ね、メインゲストがいらっしゃいます、ね、ウィズウィズカミソリ負け弁護士軍団ですか、あくまでね、はいはい、というわけで今夜のメインゲストはこの方です。
はい、香川照英でございます。添えもんですよ。
違います、違います。
カミソリ負け弁護士軍団の中には入って ない、
ハマグリボーイではある、
ハマグリボーイではありますけれども、はいはいはい、というわけで、ね、香川照英 with カミソリ負け弁護士軍団で、
はい、ちょっと気分がいいですね。
でしょ、
今までずっと鬱屈そうな気持ちを言いましたけど、
ああ、もう10波ヒトからげで言わんといてくれと。
そうそうそう、
はい、
うん、
ね、照英先生が55期、はい、うん、我々は61期司法修習でいうとね、はい、年齢は、はい、しじみさんやめときましょうか。しじみさん、
まあ、長谷川先生だけちょっと若い、
若い、はい、で私と、はい、ね、照英先生と大谷くんは同級生、
はい、まあ、今年50になる年ですわ ね基本的にね、うん、僕は、まあ、あの早生まれだから違うけど、あ、
だいぶだいぶ遅いね、
はい、
うん、
でも鈴木先生はね、もう、はい、こういうのね、女性ですから
過剰に触るな
女性そんなことないやろ。でもね、あの、そう、この前、ね、先週収録終わりました。で、この KBS をね、社屋出て、うん、で塚越さん東京からお越しになられてたんで、ご飯でも行きましょうか、はい、言って、うん、はい、で、もう9時前ぐらいになってたのかな、
はい、
で、できることだったらこの後ね、さくらニュースで万世のお話していただきますけれども、はい、スポンサーのさくらさんの万世行きたいなと思ってたんですけど、うんうん、もうちょっと9時前やから、うん、ちょっと時間遅いかとか言いながら、うん、で、うん、でしじみ先生もお誘いしたら、しじみ先生ちょっと今日はごめんなさい、まあまあね、お父さんが来てるんですっていうことで、はいはい、いつもね、はいはい、そうなんですよ、ご主人が車で、はいはい、迎えに来られてて、はいはい、で、KBS の駐車場いつも止めてらっしゃるんですけど、ちょっとね、うん、先週はまあ、こう齟齬があったといいますか、はいはい、しじみ先生がその、うん、ね、ご主人の車の方に向かわれたら、うんうん、ご主人はいらっしゃらなかったんですよ、
う
ん、
あ、
ちょっとね、車はあるけれども、
運転手がいない、
運転手がいないという状況で、でその時に、はいはい、そのお父さんがね、はいはい、あえてお父さん
と言いました、
は
い
は
い、そ
のしじみ先生、うん、お父さんって言わはるから、うん、お父さんって、うん、ほんで、うん、で何をおっしゃったのかな、僕らに対して、うん、あ、お疲れ様ですみたいに最初言ってくださったのかな、
う
ん、お父さんが、
はいはい、そう
で、そしたら、うん、なんかしじみ先生が、あ、え、お父さんどこ、お父さんどこって、なんかもうね、見失って、
お父さん何も見えて
る、もう声の方向から明らかに、うん、でしじみ先生は私の方に向いてはったんですよ、
向いてはった、
うん、で背中向けて、 お父さんで背中向けてたけど、そうそうそう、明らかに背後から、うん、お疲れ様ですみたいなお父さんの声聞こえてるのに、うん、そうそう、なんか見失ってね、うん、ってキョロキョロして
メダカ師匠みたいなパターン、
いや、ほんでこんな、おや、メダカ師匠というよりもね、志村後ろみたいな、しじみ後ろ、しじみ後ろみたいな、で僕らまで言っちゃいました、お父さんいる、お父さんいる、しじみさん、お父さんいる、お父さんっつって、
ね、明らかに後方やった、
明らかに後方
から学校に落ちたわけ
です、ね、そうですよ、はいはい、慌てて、はいはい、でいるはずの、うん、ね、運転席にお父さんいらっしゃらなくて、その時にお父さんの声がどっかから聞こえた、まあ、明らかに背後なんですけど、
なるほど、
お父さん、お父さんって言って見失ったっていうのがね、先週あったんですけど、
なんでそれを話した
か、いやいやいや、これ一応ね、ちゃんと、でもね、しじみさん、あの時ね、うん、先週はまあ一緒に、ね、行った方が、うん、
まあ
そうかもね、でいうような出来事だったんで、ぜひ一緒に打ち上げも行きたかったなっていうの
を、ただタクシー、僕とだから隅田さんと長谷川君と塚越さんと4人乗ったから、はい、まあもうパンパンやったけどね、
まあまあね、タクシー乗ったんですよ、
はいはい、
だから御所の方に渡って、
うん、そうですそうです、
長市の
蛤御門の前のね、はいはい、でタクシー止めて、うん、で乗って て、うん、でその人がね、まあ、びっくりするぐらいでしたね。その、いや、ほんで途中で気づいて、で、もしかして墨田さんですか、おうおう、そうですそうです、うで、いや、後ろはねカミソリ負け弁護士軍団ですよ、あんなリアクションね、
普通はシャレで言ったのにね、
カミソリ負けという言葉に対する反応として多分今まで泣いてます。カミソリ負けってそんな、うん、えーっていう言葉ないですか、ね、誰かカミソリ負けしてる人が仮にいたとしても、とな んです
ね、ほんまに
ぐらい、なるほどね、
だってほんで長谷川君も大谷君すごい、うん、いや聞いてくれてるんですかって喜んでたんですけど、うん、僕はもう乗った時点で分かってたんですよ、実は、うん、タクシー乗った時に、うん、松村邦弘さんの大国自慢がかかってたんですよ、
ちょっとラジオコアリスナーやね、
まず大国自慢がかかってて、はいはいはい、で9時前ですわ、うん、KBS 京都がネットしてる山口放送の大国自慢がかかってるわけですから、もう2択じゃないですか、うん、異常な大国自慢マニア異常
か、異常か普通に聞いてるだけで、いやい
や松村さん面白いよ、
面白い面白い、はい、うん、あるいは、うん、タクシーの運転手さんっていうのは、うん、その、うん、ラジオの放送局、うん、固定化してるとこ多いんですよね、はいはい、KBS 派、うん、MBS 派、うん、
つけっぱなし、
うん、ABC 派、うん、同じ曲、うん、同一曲を聴いてる傾向にあるんですよ、うんうん、いろいろこう浮気する人あんまいないですよね、うん、運転手さんで、うん、
ガチャガチャっと、
ね、ガチャガチャって、うん、この時間帯はこれみたいな、うんうんうん、朝はね、夕これ、うん、相原さん聞こうみたいな、昼から裏裏聞こうとあんまいないんですよ、うん、MBS はずっと MBS、
私とちょっとちゃう、
あなたはね、
あなたいろいろ全部聞いてんだ
全どうやって
全放送で聞くんや、全部
関西民放のラジオ全部聞いてます、
どうやって聞くんですか全部
大国自慢の時点でピンときたんですよ、はい、正直大谷君と長谷川君は大国自慢で反応しなかったです、
全然全然、
僕はああこれは聞いてるなと、で時間帯、そうです、でだから9時前、うん、大国自慢も9時までやってるわけですよ、うん、でこの番組は水曜日の7時半から9時、うん、で、はいね、その、タクシー乗ったのが月曜日のまあ9時前やったから、うん、ああこれはおそらく聞いてはるなと、うん、場合によっては異常な大国自慢マニアだ
その可能性捨てられない
ほいで、やっとくなと思ったわけよね、
いやほんで、この2人は鈍いから、僕はもうああちゃんと気づかせてあげなあかんなと、
なるほどね、っていうことを言ったわけ、
ふうにシフトしていったんですよ、うんうんうん、でその中でタクシーの中で、うんうん、塚越さん気遣いやから、うん、多分興味ないのに聞かれるんですよ、うん、弁護士の仕事の話とかを、
ね、会話をね、
会話をね、うん、でその時に長谷川君が、まあ、答えてましたけど、うん、弁護士さんって出張ってあるんですかみたいな、で長谷川君がちょっと前に福岡に出張行った、うん、博多行ったみたいなんですね、言うてて、うん、ああここでちょっと運転手の気づかせてあげようと思って、うん、ああ俺も何年か前に言ってたやろ、大晦日に、だから多分この番組でも言ったエピソードで、うん、大晦日に
保釈のやつ
ね、そう、あれ、あ、そうか、保釈か、
お保釈金がなんか、
そうそう、保釈、大晦日に納めに行って往復7時間ぐらいかかったけれども、うん、ずっとそれこそ大晦日で MBS の相原さんのラジオを聞きながら往復した、そ、その時はそうや、ちょっと浮気してました、うん、誠さんの CBC の、ね、大晦日とか両方聞きながら行ったらまだやってるわ思って行って帰ってきてまだやってたんですよ、うん、っていうの話をわざと社内で、はいはい、これ見よがしにラジオ好きですよ、はいはい、よう聞いてますよ、しかもこれハマグリ顧問でした話題ですよみたいなことを振ったりとか、あるいはこの京都地方裁判所丸太町の前通った時とかにもう気づかせるためにね、弁護士であるということを、で塚越さんがいろいろね弁護士の仕事話聞くから、あ、京都の法律事務所はほとんどこの裁判所に周りにあるけれども、今ほとんど裁判もウェブ会議、民事やったらオンラインじゃないですか、ウェブ会議やからあえて裁判所の近くに事務所を構える必然性はないんですよ、で大谷の場合は大阪で西天満やけども、大阪の弁護士も西天満に構える必要ないんですよ、
いっぱい言ってるよ、
めっちゃ弁護士や、
大谷西天満大阪弁護士京都に大阪の弁護士
でかで、ほんでそれでそのぐらいのあれな、言ってたらようやく、え、もしかして墨田さんですか、
ああ来た来た、
もうそうですよで後ろ指さして、カミソリ負け弁護士軍団ですよって言ったら、すごかった、あんなリアクション、今までも何人かタクシー乗った時に運転手さんに言っていただいたことあるんですけど、今までの中で一番喜んでくださって、はいはい、
ご本人もね、本当にやっぱすごい喜んでいただいて、僕らも嬉しかったですね。
そう、すごい喜んで、ただ、ちょっと僕ね、長谷川くんが傲慢やな思ったのは、
まあ、傲慢とか使うことはちゃうぞ。
ほんま傲慢かましてよかですかみたいな。
言いにくいけど、そう。傲慢に訂正できへん。
小林よしの
いいよ。
あのね、腰低くして、はいはい、基本そう低姿勢な方じゃないですか、はいはい、長谷川くんは。でもね、はいはい、そういう何気ない日常生活にその傲慢さっていうのが垣間見えるというか、
あ、その時、東大卒のね、
うん、そう多分ね、あの僕のこと見下してるんですよ日常的に。でその時も、ね、その運転手さんが、いや、ほんまに嬉しいですと、おまさかこんなことが自分の人生で訪れるなんてぐらいの喜んでくださって、うわ、もうそこまで僕は恐縮してたんですよ、はいはいはい、でその運転手さんが実はね、うん、今朝運転してて、うん、後ろ擦っちゃったんですよ、うん、でこれ会社戻ったら怒られるし、うん、もう今日一日ね、うん、あのへこんでたんですよ、うん、それがカミソリ負け弁護士軍団がまさか乗ってくださるなんて言ったら、長谷川君が、うんうん、プラマイゼロですね。
うわ
あ。言います？プラマイゼロですね。
元気づける趣旨で言ったんですけど。
いや
で、
前言う必要ないやろ、そんな。いやゼロとか
も、いやゼロっていうことは、いや、プラスとかって運転手さんからしたらね。うん、
はいはい。
まあ、
商売道具ですよ、
商売道具で
車はね、
会社員従業員で、はい、そで怒られる会社に怒られる言うてるのを、まあ。ね、お世辞でも言ってくださってんのに、プラマイゼロですね。
そんな言い方してへんやん。でもそんなさ、アッパーカットみたいな言い方してへん。
金銭価値にあの、うん、算定し直すことができるというふうに言ったわけやろ、う
んうん、精神面でのね、
かわいそうな評価
で、分かる分かる、言うてまことある、それを補ってあまりあるみたいな言い方した
から、ね、プラマイゼロやったら余ってないじゃないですか。
そうそう、ちょっとした
逆に、ね、でもそれマイナスまだ下回ってますね。
そうやな、
きついじゃないですか、
あのあれみたいな、あの
そうやね、
でもね、あこにポロッと出たところ、ああ長谷川くんはそういう人間なんや、プラマイゼロですね、
いろいろ考えながらタクシー乗って忙しいね君は
って言ってて、でもね本当にあのよく聞いてくださってるのか、うんうん、初めて言われた視点というか、うん、私がなんでハマグリゴモの編を好きかというと、
そんな長時間に喋ってんの、
はい、それはリスナーさんのそのお手紙、うん、メールのレベルが高いんですよって言ってくださって、ね、どういうことですかって聞いたら、はいはい、車運転してて乗ってて、うん、リスナーのメール隅田さんが読んだら、うん、もうこのいつ誰がどこで誰に何をしたっていうのがはっきり分かると、
うんうん、る
文章力がある、 5W1H いわゆる、うん、それがいつもちゃんとしてるからすぐ頭に入ってくると、うん、でもう言わないですよ他の番組、うんうん、まあ、その方は、まあ、KBS しか聞いてないんですよ、
ないないとか
は入ってこないんですよ、リスナーの、うん、あのメールが、
それでも聞いてはんねん
な、うん、ね、ってなる
で、って、
まあ、言うてはりました、
ね、でまた長谷川がプラマイゼロですね
どのクラスとどのマイナ
ス、どこのプラマイゼ
ロ、嫌なやつや
それは、
なんか林先生みたいな、
それはさすがやばいし
ギャグみたいに
そこまで
い
ったらサイコパスです
ね、まあ、ねラジオ番組がこのリスナーと共に成り立ってると、
うん、そうならば、嬉しかった、
リスナーごと
褒めてくださるのが嬉しくて、
なるほど、
褒められたと、
うん、であと言ってはったのが、うんうん、しじみ先生が好きなんです、
ありがとうございます、
言ってはりました、うん、ちょっと
トランクの中にでもこもって一緒にタクシーで同行したかったです
何を言ってんの
だ、
喋られ
こんなん聞きたかったと思いますよ
やめてください、何を言うてんねんそんなん言い出したしじみ先生言うてること全部何を言うてんねんそういう話しないですよ、
なんかほんまパーンって今ね響き渡りましたね、
うん、それ歌ったんですよ、でちょうど先週あんまりしじみ先生発言機会が少なかったから、うんうん、あーしもたみたいなことを思いながらね、うんうん、もうあんだけ喜んでくださったら最初パーって乗った時に顔がね、あの読売テレビの解説員の高岡さんを若くしたみたいな、うん、で僕あの高岡さん本人は苦手なんですよ
そんなもんええやん、まあいいや別
余計でしょ、
ね、あの苦手
それはいらないでしょ、
普段トマト嫌いやけどみたいな、トマト
は美味しかった、普段だから高岡さん嫌いやのに
嫌いとか言ったかな、
あ嫌いじゃない嫌いじゃない、あの苦手やのに嫌いじゃない、苦手やのに似てらっしゃる酷似されてるその人に対する好感度がもう著しく高かった言い方だったんで、 よほどってことですよ、
あまりある
あまりある、それこそあまりある家、方で、
高岡さんも好きになった
そのおかげで、
いやそれはちょっとね、それはちょっとねっ
ていうのも固くないな
でもすごく喜んでくださって、ただ、そのジレンマというかね、それを漏らしてはって、いやほんまにもう今日はめちゃめちゃ嬉しいですと、で家帰って妻にも言いたいんですけど、妻に伝わらないんですよ、
そうやね、その問題があるね、この番組
ね伝わりにくいっていう、ま
あ、大谷家だけやから喜んでる、
いやうちも伝わらないです、あのうちの妻の実家の方は伝わりますけど、
あ義理のお母様、はいはいはい、なんかそういうジレンマまで漏らして、いやほんまになんかね、ね気持ちいいというか嬉しかったですね。で、その木屋町の万世さんが閉まってるから、じゃあ木屋町他のあそこ行こうかみたいなで言ってて、その近くまで送ってくださって、はい、でも降りるってなった時に大谷がもうちょっと走ってもらえませんかって言うと、
どういうこと、
もうウィンニングランみたいな、何のウィンニングか、
もうちょっともうちょっと褒めてほしかった、
もうちょっと褒めてほしいなっていうぐらい気持ちよく褒めてくださって、うん、ああいうことがあるとやっぱり頑張ろうって思いますよね、うん、あこま で丁寧に聞いてくださってるのが分かるし、
そうです ね、う
ん、ね
聞き流しじゃない、
聞き流しじゃなくて、うん、新しい視点でそういう、ね、リスナーを褒めてくださるっていうのが、うん、まあ嬉しくて、うんね、なかなか感動しましたよね、うんいやほんで、うん、そうですよ、降りる時にね、うん、その方がいや実は、うん、私あのミスチルが好きで、
ほうほうほう、
ミスチルが好きで、うん、で小林武さん、いろいろ作曲とか、うん、アレンジとか、はい、
プロデューサー、プロデューサーか、
あー小林武さんを偶然乗せたことがあると、
う
ん、ほんでその時にわ小林武さんやって思ってて、うん、ほんで降りる時にあのこんなこと言って恐縮ですけど、うん、失礼だった申し訳ございません、小林武さんですかって言ったら、うん、そうですって、うん、ものすごい感情が立ちて、あの時は嬉しかったんですけど、うんうん、小林武超えましたっつって、
うわ
ね、ミスチル小屋ね、実質的に
ファーってみんななって
、ね、どんどん気持ちよくさせる、
気持ちよくなって言うで、それは大谷も言うわって、もうちょっと走ってもらえませんかって、
もう目的地は
もう大阪の自宅まで送ってもらえませんか、福島まで送ってもらえません
か、目的を飲み食いするためにそんなことしてる場合じゃない。
今週は弁護士がね5人も揃ってるということで、
5人も、
はい、ちょっとね法的な、
うん
そういう弁護士ならではの視点で大事な話をしたいなと思うんですけれども、はい元ロッテですかね清田選手、
清田選手、
今は選手の監督なのか、は
い、
独立リーグの、
う
ん、清田さんの、
はい、
コインパーキング不倫っていうのがね、うん、フライデーで報じられたんですけど、うん、ただそれが有料記事で、うん、清田のコインパーキング不倫は課金して読もうとは思わなかった、
なんかややこしいんだからコイン絡んでるから
ほんまやな、もう良くないですかそんな、
まあね、そんな追っかけることないや
ん、ほんで、まあ、コインパーキング不倫っていうタイトルから大体想像つくじゃないですか、
まあまあ、なんか車内でみたいな、
うん、そりゃそうでしょ、コインパーキングの外出てそんなしてたらもうコインパーキング不倫じゃないでしょもはや、
それは、ね、名前の付け方が絶妙になんかね、
うんうん、でもそれはね、うん、きっとあれだと思うんですよ、今、うん、あの T シャツが乾くまで、う
ん、
ドラマ
なんか、はい、ご覧になってます、ね、
あれはコインランドリーで出会ったお互い配偶者がいる男女が、うんうんうん、まあ、ある時2人でバスに乗って長野に出かけ、うんうん、その道中事故に遭いみたいなとこ話が始まるん で、うん、でそのもういつもその男女が、それがだからあの人です、カホさん、女性はカホさん、うん、で男性は松山健一、うん、それぞれ配偶者がいるにもかかわらず、うんうんうんうん、第3金曜日かな、うん、あそのコインランドリーで会って、うん、ずっとそこで話をしてみたいなっていうことなんで、あれありきやと思うんですよ、コインランドリーありきの
コインパーキング、なるほど、う
ん、あのノーバン東京みたいな、あの冥王層のコインにあのちらつかせる、
ああそうですそうです、要はねあのグラビアアイドルとかが始球式した時ね、うん、ノーバン東京って感じで、えごめんなさいね、しじみ先生、こんな
大丈夫です、
ね、下世話なね、すみません、
下世話な男なんですよ、
いやいやいやいや、
照井先生下世話な男で、下世話な男はそういうふうにえんってなんか、
う
ん、
コインみたいな、ね、なっちゃう
から空目で
空目
空目で、ね
うん、これはどういうことやみたいな、京都さんその T シャツが乾くまでみたいなみたいな、コインランドリーとコインパーキングを勘違いさせるという作戦かなと、
そうなんだ、
ドラマ見てないですか、
なんか、ね、なんかみんなあかんなと思ってめちゃめちゃ褒められてんな、あの青湯の演技がすごい。
最初の出だし思ってたよりはなんかちょっとしょぼくなってるって言ってる人がいますよね。
それは正直ちょっとね、私はそうやな、思ってたんと違う展開になってて。
あ、見てはるんですか。
見てます見てます、珍しくドラマをリアルタイムで見てますね。
なんか脚本家変わったんちゃうかって言ってる人もなんか
いやほんまに
そこまで言うかって、
でもそこまで言うぐらいの。
あ、そうなんですか。
だから放送全部終わったらまた影山先生にも来ていただいてドラマクラブで取り上げようと思ってるんですけど、どう着地させんのかなっていう、途中そのね、で松山健一が、あの松山健一の奥さんが蒼井優、で、加穂の旦那さんが中島歩さん、今人気の低音の、低音の魅力ですよ。低音の魅力って言われたら誰でしたか。フランクシナトラ。フランク長いか。フランクシナトラ。
シナトラがまああってのこと。
フランクシナトラ低音の魅力と言われて。中島さん、まあでもすごいんですよ。声がもう低いんですけど、めっちゃ聞き取りやすいんですよ、あの人ね。でそれでそのまあお互い配偶者同士いるのに、その加穂さんと松山健さん、さっき言ったみたいにコインランドリーで仲良くなって、それを楽しみにしてて、その配偶者には言えへん話もこの人にならできるみたいな、
設定はいいよな、
設定いいですか、
なんかいい感じじゃない、そこで社交が生まれる。
もしかしたら清田さんもそういうコインパーキングなら言えるみたいな
両方止めて
両方止めて、
いやそれ
個室や、あ、そうか、別の車で来るんや、
そういう話だった。俺課金してへんから呼んでへんか分からへんわ。
止めに来るか、
止めに来て、ここ
止めて窓開けて、
妻には言えへん話を窓開けて、第3金曜日にそういう話やったら課金したのにな、なんかそういうね。で そうそうほんで、2人はある時松山健一がちょっと、なかなかあの愛情のない家庭で育ったという自覚があって、でも久しぶりにちょっと親に会いに行くとなった時に、その話を聞いた加穂が、その東京から、長野へ向かうバスのバス乗り場に現れて、私も一緒に行くみたいなこと言って、一緒に行くんですよ。
ご心配しました
。ミスター低層管理。
僕はびっくりするやん、
その。びっくりするでしょ。びっくりするけど、まあまあ、あのちょっと気分ってだけでも、不倫気分でみたいなことを言うたりとかしてね、許しがたいでしょ、ミスター低層管理からしたら。
向こうがびっくりするという思いだけで。
どっちですか、松山
親側が
ね。親からしたね、
知らん
疲れやねん、
だからそれ後にそういうことが事情が分かって、蒼井優も言うわけですよ、なぜその大事なところに私じゃなく加穂を連れていくんだみたいな話には後になっていくんですけど、でそのでね、この松山健一というとか、もうこれちょっとネタバレになるんか、
だいぶ言ってるもん俺途中でこう大丈夫かなと思ったけど、
で結局、まあこれはもうさ分かるんですけど、松山健一は降りちゃうわけですよ。
どういうこと、
自分が行く言ってたの
途中で降りちゃう、
加穂はそこについて行っただけやのに、加穂は乗ってて、
どういうこと、
松山健一降りちゃうんですよ、
高速バスですか
のサービスエリアで。
あ、サービスエリア
で降りる。これはまあなんでそうしたんかというのは後々分かるんですけれどもほんでこのバスが事故に遭うわけだ、
あらま、あ、
ほんでそれで、あの松山健一のスマホとか残していくんですよ、残っているから二人とも事故に遭ったと最初は思うんだけれども、その松山健一のその遺体は見つからない、あれもしかして生きてるんじゃないか、で結果生きてたんですよ、だからまあ乗ってないから、事故に遭う前に降りてるから、ほんでそっから家に戻ることなく、なかなか帰ってこないんですけど、あれもしかして生きてるんじゃないのみたいな、その、 あの松山健一は喫茶店をやってるんですよ、喫茶店というかカフェかな、喫茶店とカフェの境界線どこですかカフェかな、やってて
カランコロンってなるのが
カランコロンカランカランのコントでよくあるなってたかな、ほんで、まあ、そこに、で店を店主をやってたけれども、帰ってこうへんから、バイトの青年が、それも人気ある人やけど名前が出てこない、その人が一人でその間切り盛りしてるんですけど、蒼井優がたまに、ね、夫が、いなくなって失踪してるから言って、手伝いに行ったりするんですよ、お店を。その時たまになんか電話がかかってきてしてるんですよ、でそのバイトの人子が取ってなんかひそひそ喋ってるから、あれみたいながあるんですけど、で結局まあいなくなっちゃうんですけど、思いのほがね、早く帰ってきるんですよ、多分全10話ぐらい、あるいは10話とかかな、9話ぐらいで帰ってくるべきやのに、 6話ぐらいでも帰ってきたの。
またその後半展開があんねやろ、もう1展開、
だからそっからの展開がちょっと期待外れというか。
え、もう終わりかけてんの。
いやだからそこがね、なんかね、
何回目だ
よ、よたよたよたよするんですよ、うんうん、もうちょっとギリギリの方が、
うんうん、こんな話大丈夫か、これ
何ですか。
延々ドラマのただの主観の
リーガルどこ行ったんですか。リーガル
リーガルですよ。
君の見たドラマの薄い感想の、
じゃ あ, あの皆さんが一番法的見解を期待されてる事件だと思うんですけども、はい、戸籍を見たら夫の愛人が私の子供に、これで持ちきりやと思うんですけど、薬師寺康英さんに懲役1年休刑ということで、はいはい、これご存知ですか。
知らなかった。
そうか、刑事事件になってるんだ。
刑事事件になってて、
戸籍ね、あの不実記載罪なんかとか、
有印私文書偽造同行使ということで、薬師寺さんはお付き合いされてた交際相手の元レースクイーンを、その自分の財産をその女性に残したいと思って、うん、はい、あんまりね詳しく書いてないんですけど、どうも、うん、だから自分と奥さんの、うん、養子として届け出てて、うん、もちろんそれは奥さんからしたらそんなことを、ね、うん、容認するはずもなく、うん、勝手に偽造して、うん、っていうことみたいで、うん、なかなかない類型ですよね、うん、
しかも自分が親養子になるだけじゃなくて、
う
ん、
そうそうそう、
奥さんにも親にならせて、
うん、別に自分だけで単独 で,、ね、単独でやることも可能で、うんうん、その場合はだからそうか、配偶者同意がいるのか、うん、同意はいるけれども別に自分だけ養子に取ることはできるんですけ ど,
けど、
うん、
まあ、どっちにしてもあの妻の
何らかの、ね、関与はいると
関与はいるよね、
うんうん、それがねえ、薬師寺さんまさかそういうあの辰吉さんの試合の時はこういうこと、こういう未来が待ち受けてるとはね、うん、
その時点では考えてなかったでしょ
うからね。いや考えるやつ俺やろ薬師寺 な辰吉には勝ったけどこれから30年後みたいな勝手に縁組するでとは思わないと思うんですけど、
もっとレースクイーンっていう記載がなんかな、
余計ですね、
なんかいらん なん、ね、でもさ、だからそれはさもありなんと思ってしまうという、うん、ところもあるよな。
レースクイーンに対する偏見です
よ。いやいや、それなんかそのね、はい、そういう人を特に好きなんやろな、あ、まあ、見た目の美しい方が好きなのかなみたいな。
いや、薬師寺さんはね、だからまあイメージ通りというのはイメージ通りですね。だから薬師寺さんが、うん、あの大学の図書館の司書の女性とって言ったら
ちょっと
みたいな
職業に規制はないんやけど、
ね、まあ、イメージとしてね、イメージとしてね、
こっち的なとかじゃない、
本読んだことあるみたい
に。いや、そこまでどこまで言うてよ、おい。
誰も言ってない
びっくりしたわ。俺を助けんとするばかりでそこまで言わって。
いやいやいやね、いろいろあるもんで、はいはい。で、他にもね、最近、はい、共有してた、
はい、
ニュースだと、うん、横浜市の山中市長がパワハラで辞職するということで、うん、今の時代にね、うん、2026年に、うん、幹部職員らへの人間のクズ、うん、ポンコツなどの暴言っていうのは、うん、なかなか考えがたいですよね、これ、
うんうん、どういうシチュエーションで言ったか今のちゃん、
う
ん、
どういうシチュエーションでもダメじゃないですか。
いやいや、分からへんけどな、私も人間のクズと言われないように頑張りたいと思います。
分からへんけど、
じゃあそうだったらいいじゃないですか、自分も人間のクズと言われ
ないように卑下するんやったらね、
え、人間のクズやで、ええ意味でなとかじゃ、わかんでしょ、そんなないでしょ、
意味
ないから、
意味ないか、ないな、ね、
しかもこれ時期がいつかわかんないんですけど、うん、まあ、そのパワハラとかに関して言うと、うん、その首長でね、うん、あの斉藤知事の兵庫県のあったじゃないですか、うん、ああいうことを、うん、あの後やとしたら、うん、いつなんですかね、これ、うん、うん、その感覚っていうのは、う
ん、散々話題になっててね、まあ、自分も気をつけようって、まあ、普通は
行為の時期書いてないな、告発は今年の1月、ね、行為の時期は分からへんな、
うんうん、長谷川君もね、うん、プロマイゼロやなみたいなね、そういう言っちゃいがちだね、
そこは大丈夫じゃないですか、プラマイゼロ、
プラマイゼロはね、
うん、よかったですねっていう意味やからね、うん、今でも心配してますよ、だから結局どうなったんかなって、その、
ああ、その、うん、あ、
車両のね、損傷が
後ろのね、
うん、大丈夫やったんかな、
なんとかリカバーしよう、
人の良さを、続報をメールで寄せていただきたいぐらい
あ、ね、でもそういや、あんだけね、はい、そのオープニング取り上げた運転手さんね、うん、
はい、
あんだけこう、うん、あった通いあったわけじゃないですか、我々心と心が、はいはいはい、 普通メールぐらい書かへん。
いやそれはでもね、なんか僕もね、あの2チャンネルは見ても書かない派からすると、なんかね、あのあくまでリスナーでいたいっていう人もいた
からね。俺は大谷書いてると睨んでるから。
本人が書いて言って
る。アスキーアートもやってると睨んでるから。
睨んでます。
睨んでる。
どうやって売ってんのあれ。
いやでもまあ、うん、ね、あのこの間ね、うん、ここの曲の KBS のテレビのサニータイム、うん、杉浦太陽さんの番組なんですが、うん、たまに出るんですけど、うん、その時は杉浦太陽さんが夏休みでお休みで、うん、森脇健児さんが、MC で出られてて、はい、で、私はいつも出る時は自分のコーナーで法的なトピックを解説するっていうこと で、はい、でその時はパワハラあセクハラの話 で、うん、で例のあのあれです、釣り天井の話をイラスト付きで
また僕はその話好きだから
もう僕の代わりに言ってもらえませんか。
ボーアンドアロー
はまた違うんですよ。技としてボーアンドアローもあの同じです。もしボーアンドアローを男性が女性あるいは女性が男性しててもハラスメントになるとは思うんだけれども、うん、ボー&アローもそうやし、うん、イワンや釣り天井、うん、ロメロスペシャルは、うん、これはもう完全に、まあ、プロレスのあうんの呼吸、分かりやすく言うと相手の協力がないとかからない技 で、うん、で、ね、そのセクハラの定義を意に反する性的な言動とするならば、うん、協力せずにかかることが まずありえない、うん、プロレス技がかかってる時点で意に反するか否かという、このまず最初論点が出てくるやんか、
うんうん、そこ、ね、これはでも、もう労働法の裁判例なり何なりでも常にそれが意に反するかどうかっていうのが重要なわけですね。
重要なわけで、確かにプロレスはそうなんですよ、うん、プロレス技っていうのは、うん、その中でもとりわけ、うんうん、その釣り天井っていうのは相手の距離がないとかからないから、はいはい、本当に技かける方がこうね、腕と足をロックしてこう持ち上げるんですけど、はいはいはい、皆さん今、うん、
ちょっと頑張らんとね、
で、スマホで検索していただきたいんですけど、うん、もうね、あのほとんどの選手はこう腕をね、腕の上をこう上腕部をポンポンで叩くんですよ、うん、かける方がポンポンで叩いたら手を広げるんですよ。ポンポンで叩いたらね、
打診する
んや。打診開いていただけませんかと。で開いて手をこう広げるから、
飲み会ではそれはない。
だから仮にそうしてたとしたらね、それは果たして意に反するかというところがまず論点としてあって、でただそれは形式的にはもしね、上腕部をトントンってされてパッと手を広げたとしても、その意に反するの意っていうのは真意に反するか否かやから、その上下関係があるから上司にね、上腕部パンパンってされたら手を広げざるを得ないという関係性があるかもしれんから、しぶしぶ意に反するってこともあるから、真意には反してると、形式的には OK やったというふうに見えてもね、で仮にですよ、本当に心の底からポンポンってされて手広げてたとしても、その懇親会忘年会かなんかですわ、その技をかけてる男性が女性に釣り天井をかけてるのを見て不快になる人もいるだろうと、だからこれは環境型セクハラで当たるからっていう、そこにハラスメントの一番いい分かりやすい、
いやそれはね本当にいい例ね、でね、だから労働判例でこの真に基づく合意っていうかどうかっていうのは
常にそうそうそう、
重要な話で、
うん、いつもなるもんね、はい、なんかそのちゃんと応じてたように見えたみたいなことを大抵上司は言ったりするんで、
うん、そうなんですよね、うん、上司だけだったらまだしも周りにいたやつも言ったりするんですよね、
う
ん、
そういうふうに見えたとかっていう、ただでも普通に考えて、うん、ねえ、お前その女性がですよ、うん、男性にロメロスペシャルかけることを真意に基づいて承諾するとはなかなかないですよね、しじみさん。
多分
まあね、
そこそのエリカ様みたいな、
別にみたいな、
別にみたいな
昔のエリカ様みたいな、うん、
拒否できる環境にあったかどうかってい
うところなんですよ。
だし同意をすることに何か見返りというか、まあ、そのメリットがあるのかないのかだったり、うん、そういうところを見ていくんでしょうな、うん、という話ですよね。
注意したかったし、乗らんかったらギャーってなって、うん、そうだからしゃーなしも、
むしろかかった方が楽みたいな、
拒否するのも変な区域になるし、うんね、まあ、まさにそれが嫌やけど、うん、この周りの流れでっていうのも入っとる、ね、
そうそうそうそう、うん、でそれをまあセクハラの事例として説明した後、うん、次パワハラの説明をしてて、うん、でパワハラの場合は意に反する、仮にそのまあ怒られた指示指導された側が意に反してたとしても、うん、業務上必要かつ相当な範囲内であれば、うん、 パワハラに当たらないじゃないですか、
うん、まあ、そうですね、まあ、優越的地位に基づいて、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
まあ、言動であるということと、う
ん、業務上必要かつ相当の範囲を超えてないとあかんから、その何か言われた方がうわこれパワハラやと仮に思ったとしても、うん、業務上必要かつ相当の範囲なんやったらパワハラじゃないという話をしてて、うん、でもこの業務上必要かつ相当っていうのはすごい抽象的やから、うん、何を基準に考えたらええかみたいな話で、うん、私が思うのはやっぱり人格攻撃をしてるかどうか、うん、っていうようなことで、うん、展開としてね、うん、で例えば森脇さん今日ね、杉浦さんの代わりで MC されてて、うん、で普段杉浦さんこういう感じでやってはるんで、うん、あね、真摯に真面目に取り組んでいらっしゃるんで、うん、森脇さんもお願いしますよとプロデューサーが言われる分にはいいけれども、うん、例えばこの番組終わった後、うん、あ出来損なやなみたいな、そういうことを言われたら、うん、ほんまにこの、ね、山中市長じゃないですけど、うん、このギャラ泥棒とか、うん、出来損ないみたいなこと言われたら、うん、それはもう人格攻撃やと、うんうん、ほんまにその問題のあった言動を個別具体的に指導する範囲やったら人格攻撃しない、はいはい、ならへんけれども、それを超えちゃうとどうしても人格攻撃になっちゃいますから、うん、気をつけてくださいねみたいな展開をしてたんですけど、うんうんうん、でそういう話を一通り終わった後、うんうん、森脇さんがあでもね、あの住田さん、僕が若い頃にようプロデューサーからギャラ泥棒とかポンコツとか出来損ない言われたけど、うん、あれがあるから今があるんですわ。
わかるけど、
わかるけど、まあだからそれはね、そういう人もいるし、住田竜兵のハマグリ顧問の編、令和8年9月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。